高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他ともに認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
皆さんこんにちは。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質、ナビゲーターの関根美代子です。今回は第22回、パソコンスキルよりも大切なことをテーマにお送りします。高嶋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これまではパソコンの選び方や操作方法の学び方、インターネットの活用法などをお伺いしてきました。そこで早速インターネットを使って仕事をしてみようと思い立った人もいらっしゃるかと思うんですが、その前にもっと重要なことというのがあるんですよね。
ですね、はいはい、在宅で仕事するっていうと顔が見えないですから、はい、特に文章だけのやり取りになることが多いんですよ、うん、で電話とかも基本しないので、全てメールでやり取りすることになるので、文章が全てなんですね、はい、で仕事の応募もこんな仕事ありますけどどうですかっていうような提示をしている、エージェントみたいなものがたくさんあるんですけども、まずそこに登録して仕事をもらうと思うんですけど、たくさん仕事したい人はいるわけですよ、はい、でその中で自分に仕事が回ってくるようにするためには、やっぱり基本的なマナーみたいなものがなってないとダメなんですよ、うん、で私もの仕事をする側から仕事を今度振る側に会社を起こしてなった時に、すごくびっくりしたことは、こんな仕事ありますけどやりたい人は応募してくださいっていう風に投げた時に、そうですね、 95% ぐらいのメールが意味わかんないんです、
うん、
何に応募してきたのか、誰さんなのか、何が言いたいのか、まるっきりわかんないんですよ。で、たくさんの職種を、例えば記事書いてくださいとか、ホームページの、更新してくださいとかって、たくさんの職種をこう出してるわけじゃないですか。で、まず、どの職種に応募してきたのか、うん、どの媒体を見て応募してきたのかっていうことが書いてない。うん、で、自分の名前を書いてない人が7割。
7割もいるんですか？
7 割ですよ。で、挨拶の文もないんです、
うんうんうん、
でメールだから、簡潔にね書いた方がいいっていうのは分かるんですけど、うんうん、いきなり仕事ください1行だけとか私やりたいですだけだとか、私やりたいですって何をって感じでしょ、
はい、
そういうメールがほとんどなんですよ。
へ
え。びっくりして、でそういう人に仕事頼もうと思います？
ありえないでしょ
う、ね、ありえないですよね、うん、で自分が仕事を頼もうと思う側だったらどうかっていうのを考えてメール出してほしいと思うんですよ、うんうんうんうん、明らかに自分の名前も書いてないようなメールに対して仕事を頼もうって絶対思わないですよ誰も、うんうん、で当たり前のことじゃないですか、
はい、
でその当たり前のことができてない人がほとんどだっていうことにちょっと愕然としたんですよね、うんうん、
インターネットを介してのことですから、なおさら文章っていうのは、神経質になるぐらいがちょうどいいっていうぐらいですね。
そうですね、顔が見えないので、うん、そのメールの文面だけで自分を知ってもらわないといけないんですよ。で逆にすごい長いダラダラダラダラっていうのもやっぱ見てもらえないんですけども、うん、絶対必要なのは自分が誰なのか、うん、どこのサイトを見て何に応募してきたのか、うん、どうして応募してきたのかっていうようなことですよね、うん、そのどうしてっていうのもほとんどの人書いてないですよね、
うんうんうん、あと盲点になりがちなのが、自分は 相手を対応してくれる人がいつも一人だとは限らないってことですよね、会社だと。担当者が何人もいて、その部署内で。
そうですね。
メールを見る人が必ずしも同じ人じゃないっていうことも考えておかないと。
そうなんですよ。で、それってやっぱり、インターネットを使いこなしてる人じゃないとピンとこないみたいなんですよね。うんうん、で、2通目3通目のメールの時に、うん、もうずっと昔から友達のように知ってる人みたいにメール来るんですけど、何の話だか全然わからないんですよ。で、相手にとってはその他大勢の一人みたいな、言い方悪いですけど、その何百通もメールが来る中の一人なわけじゃないですか。だからそれ、自分の特徴を覚えてもらえるようなメールにしておかないと覚えてもらえないわけですよ、うんうん、特に名前も返ってこないようなメールで、メールアドレスだけで過去にどんなメールのやり取りしたかなんて覚えてるはずがないのに、うん、覚えてると思っちゃう人が多いんですよね、うんうん、こういうメールやり取りしたから自分は覚えられてるというような認識で、当然のところを省いてメールしてくる人が多いと、うんうんうん、これは仕事としては絶対ダメですよね、
うん、それって携帯メールの感覚が染みついちゃってるのですかね。
そうだと思います。なんかパソコンであんまりメールしたことがなくて、うん、携帯だとやっぱり名前も書かないメールが多いじゃないですか。
そうですね、う
ん、私携帯でも名前書いてないと誰だか分かんなくて困るんですけど、役員とかやってると誰だろうこれ、
そうですね、
メアドだけではやっぱ分かんないじゃないですか、はい、でも携帯って名前書かないじゃないですか、うん、それと一緒でなんか要件だけ書くみたいな人が多いんですよね、うんうんうん、でそれだと絶対 100% 仕事来ません、
うんうん、
はい、
そうですね、それももう断言できますね、うん、やっぱりメールは一期一会っていうのもおかしいですけど、その送ってきた初めて見るもんだぐらい の前提がないとダメですね。自分が何者であるかっていうことをすぐパッと分かるように。
そうですね、うん、でそういう印象的なメールを送ってくれた人であれば2回目でも覚えてたりするんですよ、うんうんうん、やっぱりね、一言、仕事したいです、よろしくお願いしますって書いてあっても、一応よろしくお願いしますって書く人もいるんですけど、うん、書いてあっても、いや、そう、あなたには仕事できないでしょうってなっちゃいますからね。
そうですね。今までちょっと悪い例っていうのが上がってきたんですけども、逆に好印象を持ったメールっていうので、印象的なものはありましたか？
はい、ほとんどないですけど、もうごくたまに、御社のここのホームページのこのページに書いてあったこの言葉に共感しましたみたいなことが書いてあると、あ、ちゃんと見てくれてるんだなっていうのがわかるじゃないですか、うんうんうん、でほとんどの人が何も見てない状態なので、うん、もうちょっとでもそういうことがあるとおって光りますよね、うん、
なるほど、
う
ん、やっぱり勉強してるなじゃないですけど、
そうです、そうです、あ、ちゃんとした人だとこの人に仕事頼もうってなりますよ、
なるほど、うん、そうですね、やっぱりマナーっていうことと同時に自分が希望する会社とか職種業界を知っておくっていうことはもう大前提ですね。
そうですよ、何にも知らない人に仕事頼めないですよ、うん、怖くて。だから最低限相手に失礼のないような知識を蓄えておくっていうんですかね、うんうんうん、その自分のためにというよりかは相手が不快にならないために調べておくべきことってあると思うんですね、うんうんうん、で自分がされたら嫌なことはやっぱり相手にもしないっていう基本的な当たり前のルールですけど、うんうん、これができてない人が多いので、うんうん、これができただけで仕事になります、
うんうんうん、だいぶアドバンテージがあるっていうことですよね。
そうです、そうです。
うん。やはり仕事をするときに自分がどういうポジションなのかとか、そういった業界がどういう状態なのかっていうことをあらかじめ調べておくことが大事だと思うんですけど、はい、それも調べ方っていうか基本的な押さえておくべき点っていうのはありますか？
やっぱりざっとその業界に携わっているホームページとか記事とかをざっと目を通しておくこととか、うんうん、やっぱりその仕事をもらう相手の会社さんのホームページはくまなく見ておくこととか、うんうん、そのライバル会社みたいなのもあるじゃないですか、はいはい、そういうところも見ておくとか、うんうん、で違いを知っておく、うんうん、でそのよその会社はこうだけど御社はこうなので私は御社で働きたいですみたいなものが、うん、しっかり一本通ってると、うん、絶対仕事ってくるんですよ、うんうん、それも何にもなくただ自分がお金欲しいから応募してきたっていうスタンスの人があまりに多いので、うん、 やっぱり仕事を振るっていうことはお金を払うっていうことになるので、うん、企業側っていうのは慎重にならざるを得ないじゃないですか。そうですね。うん。で、ただ何にもそのね、スキルも ないかもしれない、うん、ちゃんと仕事納期も守ってくれないかもしれない人に、うん、いきなりお金は払えないので、うん、私はちゃんと大丈夫ですよってことをメールの文面からアピールしなきゃいけないんですよね、うんうん、でそれにはやっぱりよく気が利くなこの人とか、うん、あちゃんと分かってるなって思わせなきゃいけないわけですよ。で大きな間違いは自分のこう自慢みたいな、うん、履歴でこんな仕事しました、あんな仕事しました、こんなすごいことやりました、自分はすごい人ですみたいなメールを延々とこう書いて送ってくるようなのがたまにあるんですけど、これもダメで、そこまでねその人のことみんな興味ないじゃないですか、仕事を出す側は。そんなことよりこっちのことは知ってるのってとこなんですよ。あなたのことじゃなくてまずこっちのことをちゃんと知ってますよっていう姿勢を見せてくれないと始まらないんですよっていうところなんですよね。で、そこのところをやっぱりだからホームページを全部見て調べると、で、あとは仕事の単価っていうのもある程度検索すると出てくるので、絶対じゃないんですけど、単価も知っとくべきなんですよね。で、単価を自分のその職歴とかその作品とかを出して出された時に、ネットで検索した標準値より低いか高いかっていうので自分のポジションが分かると思うんですよ、うんうん、例えばウェブの1ページ作るのに平均値が1ページ単価2000円って書いてあったとするじゃないですか、例えばですよ、で、あ、なるほど2000円なんだって、で最低ラインは1000円で、うん、高い人は5000円ぐらいですよというようなことがネットで調べて分かってたとするじゃないですか、はい、で自分が作ったホームページはこれですと、私はこんなことができますと、で御社のこういうところに共感したのでぜひ仕事させてくださいみたいなメールを送って、じゃあお願いしますってなった時に、じゃあ1ページ単価1000円でやってくださいって言われたとしたら、自分の作品っていうのは最低ラインしかクリアしてないんだと、うん、でもしかしたら1000円っていうのも上げてくれたかもしれないから、うん、もうまだプロとしては通用しないレベルなんだなってことが分かるわけですよ、うんうん、でここで3000円って言われたら、あ、なかなか自分はいけてるかもしれないって分かるわけですよ、うんうん、はい、でそれをこっちから標準ね、平均が2000円だから1000じゃやりませんっていう態度だと仕事にはならないですよね、うんうん、自分が相手にまず提示された金額で自分のポジションを知ると、うん、でそういうのを何回か繰り返してると、だいたい自分の平均値が分かるんですよ、うん、で、あ、自分はだいたいこの作品とこの能力だったらこの単価の人間なんだなと、うん、今は。そしたらもっと単価上げるのにはどうしたらいいかなって、うん、ここをスキルをもうちょっと上げようとか、もうちょっとここを勉強しようとかっていうことになってくるわけですよ、うん、で、やっぱ仕事の中で知っていくものなので、うん、単に業界の平均を知っただけでは、うん、やっぱ自分とは結びつかないですよね、うんうん、そこを勘違いしている方すごく多くて、うん、平均値はいくらなのに、うん、それ以上安いんだったらやりませんっていう人結構多いんですよ、はい、で私はフリーでやってた時には単価気にせずとにかく経験積まなきゃいけないんでやってました。で単価気にせずいい仕事するとちゃんと単価って上がっていくんですよ、うん、早いとか正確だとか丁寧だとかっていうことで必ず単価上がっていくので、初めてやるときには業界その標準値よりも低い価格で当たり前だと思った方がいいですね、うんうん、じゃないとこの値段じゃないとやりませんって言ってたらいつまでも仕事来ないし、うん、まあそんな人にじゃあ仕事あげなくていいやってなっちゃうじゃないですか、うんうん、仕事をして欲しい人の方がいっぱいいるわけですから、うんうんうん、ですよね。
なるほど、はい、最初は、まあね、もちろんすごいプロの人が自分をこう売り込むのではなくても、本当に始めたばかりであれば受けた評価はちょっと謙虚に受け止めて、それを軸にもっと上げていくにはって考えた方が建設的ですよね。
そうですね、うん、あともう一つ失敗談みたいなもので多いのが、うん、バブルの時代に活躍してた方、はい、で今仕事がなくなっちゃって在宅の仕事してるっていう方が結構いて、もう例に漏れず全員やっぱりバブルの時代の単価を頭にあるので、 今の相場が分かってないんですよ。で、自分はいくらの人間だっていうプライドを持ってるわけじゃないですか、うんうんうん、でそれだとね仕事もう一切来なくなると思うんですよね、うんうんうんうん、やっぱり時代に合わせていかないといけないので、そのどんなにレベルが高くてもやっぱ今の時代はこの単価でやらなきゃいけないとかっていうことがあるので、うんうん、そのバブルの時代の夢ばっかり見てると、うんうんうん、やっぱり今不況がもうね20年10年続いてますよね、うん、その間にもう世界は変わったんだと思わないと、うんうんうん、やっぱ過去を引きずってもダメなんですよ、うんうん、で過去にやっぱり景気がいい時にはすごく高単価の仕事いっぱいあったんですけど、今ほとんどないですよね、うんうん、でもそんな中でも自宅でできる仕事は増えてるんですよ、数的には、うんうん、単価は下がってるけど、だからそういうのを数こなしていって経験を積むっていう謙虚な気持ちがないとやっていけないと思いますね、
うんうん、なるほど、それ単価も流動的なものだっていうことですよね。
そうそう、だからネットで調べるといつの時代のものが出てくるかわからないので、うんうん、人間って自分に都合のいいところしか見えないので、うん、高いお金欲しいなと思うと高い単価ばっかり目がいくんですよ、うんうん、でそうすると今の単価と10倍ぐらい高いような値段を頭に思い描いて、うん、でこうしたら1日やったら10万だぜみたいな虎にタヌキの川山用でしてると、いや1万円ですよって言われた時に、うん、逆切れしたりするんですよね、うんうん、でそういうのをやっぱり繰り返す中で自分の価値というか自分のその仕事は、うんうん、そんだけの1日でそのいくらもらえるものなのかっていうのを何社か当たって、うん、知っておくべきですよね、正しいことを、うん、現実直面するの嫌かもしれないですけど、うんうん、今の時代自分の仕事でもらえる価格はこれなんだなっていうのを知っておかないと仕事にならないし、うん、やっぱり自分がこんな安い仕事したくないよっていう態度だと相手に言わなくても伝わっちゃうので、あ、この人なんか感じ悪いからもう次が頼むのやめようってなっちゃいますよね、
うんうん、そうですよね。バブルの時なんかパソコンもそんなにできる人も少なかったかもしれないし、それだけでこう高いお金がもらってたかもしれないですけど、今はもう本当に増えましたもんね、技術者が、ね、
私も、うん、ホームページデザイン始めたばっかりの頃はすごく良かったですよ、うんうん、1サイト作って何百万とかっていうのもいっぱいあったけど、うん、今大企業でも100万単位行くのが難しいぐらいなので、
そうでしょうね、
うん、それぐらい変わってるので、うんうんうん、やっぱり時代がどう変わってるのかは常にチェックしとかないとですよね。
そうですね、業界の動向を見極める力っていうのも、パソコンスキルよりも大切なことと言えそうですね。
ですね、
はい、で仕事は人に何かを提供できるスキルと、きちんとしたビジネスマナーやコミュニケーション能力が揃ってからこそ得られるものですね。これを理解した上で大いにチャレンジしてみてはどうでしょうか。高島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで皆さんにお知らせです。高島さんの著書、告白します、私は夫に内緒で2億円稼ぎましたを毎月10名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は当番組ホームページのお問い合わせフォームよりお申し込みください。 URL は http://takashima-misato.com http://takashima-misato.com です。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。